地震すなわち神様の最後的な審判が今にも近づいている、このことを告げるアモスの言葉が続きます。9章に入ります。1節以下にアモスが見た5つ目の幻が記されています。私は祭壇の傍らに立っておられる主を見た。主は言われた。中東を打ち、敷石を揺り動かせ、すべてのものの頭上で砕け、生き残ったものは私が剣で殺す。彼らのうちに逃れうるものはない。逃れて生き延びるものは一人もない。中東といいますのは、神殿の入り口に立つ柱の頭の部分であります。ここを打つことで、敷石が揺れ動く、神殿の全体が激しく揺れ動くわけです。これは大地震のように激しい揺れです。これによって神殿は倒壊し、神殿に集まっていた礼拝をしていた者たち、これはこれまで見てまいりましたように、もうすでに神殿での礼拝は歪められて、神殿には偶像の神々が持ち込まれ、礼拝者たちは自分たちの利益を得ることだけを願うという状況になっていたわけですね。その多くの礼拝者たちの命が失われるわけです。そしてこの神殿倒壊という災害を生き延びた者たちも主の剣によって殺されるわけです。逃れて生き延びる者は一人もない、そういう事態となります。二節以下には黄泉に潜り込んだ者や天に昇った者や深い森の奥や海の底に隠れた者も主の審判を免れることができないと語られます。徹底した裁きであります。主の裁きを一貫して語るアモス書の中でも最も厳しい裁きの言葉がここに語られていると見ることができます。4節、私は彼らの上に目を注ぐ。それは災いのためであって幸いのためではない。主なる神がご自分の民の上に目を注がれること、それが災いのためであって幸いのためではないということ、これは恐るべきことであります。この第五の幻の舞台が神殿、礼拝の場であるということ、そしてこの裁きを受けるのが礼拝者たちであるということ、これは深刻な事態です。裁きは神の家から始まるということがあるように、主を知る者たちは主を知っているゆえに主を知らない者たちに勝ってそのありようを問われるということであります。神殿、聖所は常に神の民の命と生活の中心であった場所です。ですからその場所には正義と公正が土台として据えられていなければならないはずでした。5章24節、正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせる。しかし今その中心が保たれていない、その場所が空白になってしまっていた。そしてその空白を埋めるのが神の義の審判であるとアモスは語るわけです。7節以下であります。イスラエルの人々よ、私にとってお前たちはクシュの人々と変わりがないではないかと主は言われる。私はイスラエルをエジプトの地から、ペリシテ人をカフトルから、アラム人をキルから導き上ったではないか。主なる神はここでイスラエルをエジプトの地 奴隷の家から救い出してくださった。その御業、すなわち出エジプトの御業を思い起こしておられます。なぜならば、今北イスラエルの民はこの出エジプトの御業について誤解をしていたからです。つまりこの出エジプトということを自分たちが優れた民であるという、その根拠であると考えていたわけです。けれども主は仰せになります。私はお前たちだけを救い出したのではない。ペリシテ人やアラム人、こうした異邦人たちをも、このペリシテやアラムはイスラエルに敵対していた民でありますが、そうした民をもお前たちと同じように救い出したではないか。つまり主はその民が優れているから救い出されるわけではありません。神様の救い、神の選びは、ひとえに恵みと憐れみによることであります。申命記7章6節から8節。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。あなたの神、主は、地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。8節は見逃すことができない御言葉です。見よ、主なる神は罪に染まった王国に目を向け、これを地の表から断たれる。ただし私はヤコブの家を全滅させはしないと主は言われる。これから北イスラエルが受けようとしている捕囚の裁きは徹底した裁きであります。けれども驚くべきことに、主なる神はヤコブの家を全滅させはしないと仰せになるのです。つまりその捕囚の民の中から主の前に忠実な者たちが残されるのです。わずかな残りの者が残される。この残りの者ということについては、アモスの他にイザヤやエレミヤやエゼキエルや、あるいはゼファニアといった預言者たちも語っています。そしてそのことは実現するわけです。捕囚の裁きの時が満ちると、神はイスラエルを滅ぼして支配していた国を他の国の手によって滅ぼされ、捕囚の地で生き延びていた残りの者たちは祖国に帰還することを許され、この残りの者たちからイスラエルの新しい歴史の歩みが始められていく。先ほども申しましたように、ここはアモス書全体の中でも最も厳しい裁きが語られている箇所であります。しかしその中に、この徹底した裁きの言葉の中に、小さな一つの灯火のように、一筋の光のように残りのものを残すという約束が語られていること、これは驚くべきこと、驚くべき憐れみであります。次週でアモス書を読み終えたいと思いますが、この最後の9章11節から15節のこの箇所の橋渡しとして、この残りのものについての言葉があるということを確かめておきたいと思います。祈ります。主なる神様、旧約の預言者が語った地震の予告、最後的な審判の近づいているその足音を聞く中で、 しかし私たちはこの旧約の書物を新約のキリストの光の下で十字架の下で聞くことを許されております。こうした言葉を聞くことによっても私たちを世界と人間にまつわる真理へと誘ってくださり、また誠の救いがどのようなものであるのかということも知らしめてくださるようにお願いをいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。